すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、そういうわけで、はい、今回はですね、はい、京セララジオスポーツスペシャル、はい、京都サンガ FC J リーグラジオ実況中継放送のため、はい、18時からスタートの1時間移動短縮放送ということになっておりますんで、
はい
はい、
ね、初めましてですかね。
初めましての方もいらっしゃると思いますよ。はい、水曜日の6時 KBS、うん、水曜日の7時半までしか聞かないっていう人もいらっしゃるはずで、
はい、そういう方にとっては全く誰か分からないこの状態、
初めてお目見にかかる、はい、そうなんですよ、はい、ハマグリボーイズといったところで、
誰やねん、
カミソリ負け弁護士軍団といったところで、はい、伝わらないかと思うんですが、はい、ね、隅田隆平のハマグリ御門の編という番組がございまして、はい、もうね、こちら KBS 京都ラジオで7年半ほどやらせていただいております。
すごいですね、
長いですね、はいはい、
で普段通常会は私の弁護士の同期である長谷川君、うん、正式名称何でしたっけ、初めての方もいらっしゃるんで正式名称
忘れましたね、もう、
はい、まあニアリーイコールひもパンとあるいは議定はアメリカンダイナーと、
あ、そちらの方が、
はい、はい、言ってくれたら、いい幸いかなと思うんですけれども、はいはい、あと大谷さんはカミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長と、
はい、ありがとうございます、は
い、なんかかっこいいですね、
カミソリのように切れるわけでもないし、はい、切り込むわけでもない、あのそんな弁護士ということでさせてもらってます、はい、
この長谷川くんと大谷くんが、うん、今年の10月からのナイターオフで冠番組を持てるかどうかということで
今試金石というか、
これから半年争っていくということになっております。はい、大谷軍とか切り込まない隊長やから、うん、大谷俊彦の切り込まないととか、ね、あるんちゃいます、
おもろいな、ありそうやな、
大抵ラジオのね、あの KBS のラジオとか、はい、在阪ラジオ局のタイトルはダジャレですから、
うん、あ、なるほど、
切り込まないとやったら切り込んでるみたいになってしまいませんか、
あ、そうか切り込まない隊長の要素がちょっと言わなくなってますよね、
はいはいはい、なるほど、
はいはい、というわけで、ね、今回も改編を乗り切ったわけですけれども、はい、ラジオネームとっさんからいただきました、兵庫県男性50代の方です、はい、墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
改編で各局いろんな番組が終わっていった中、改編関係ないよとばかり続くハマグリ御門の編、これはゲスト会の良さと通常会が安定しているからこそと思っています、はい、お三人さん本業は忙しいと思いますがよろしくお願いしますと、
はい、ありがとうございます、
は
い、
とっさんから送っていただきましたよ、はい、そうなんですよね、改編で私の手元には、KBS 京都ラジオのタイムテーブルがあるんですが、結構変わってますね、お昼とかね、うんうんうん、隣の森谷さん、はい、サラピン京都、
はい、
変わってる、いろいろ、長谷川くんの注目は大抵のラジオは聞いてる在阪ラジオ局、
まあそれは新しく始まるこの隣の森谷さん、
ね、隣の森谷さん、うん、オーバーオール着てね、森谷さんが
、はい、ねえ、
はい、
なんか意志を感じますよね、この強い意志を
森谷さんこんな人でしたっけ、黄色いシャツの上に、うん、広いトレーナーかな、
どういうイメージなんでしょう、シャツか、
その上にね白いオーバーオールを履いてらっしゃって、
でこの各曜日のね、
うん、あ、いろいろパートナーにね、
相手がまた、
はいはい、特徴があって、
特徴ありますね、
アルミカンさん、イルローザさん、松尾エリカさん、うん、マキシさんと、
はい、
実目でやってらっしゃるということで、
うん、
はい、はい、ね、この春も KBS 京都ラジオをお聞きいただければと思うんですけれども、はいはい、あの選手のラジオの感想も、あ、今日ね、だからあの冒頭申し上げた通り、
はい、
19時半から京セララジオスポーツスペシャル、うん、京都サンガ FC J リーグラジオ実況中継ということで、京都サンガ FC 対柏レイソル戦があるんで、うん、先週告知しました、今週はサッカー番組なんで、
はい、
最終的にエンディングでそれでは京都サンガ FC 対柏レイソルをお楽しみくださいと、うん、スムーズに、はい、スムーズに紹介できるような番組内容
につながるようにね、
はいはいはいはい、していくように心がけてくださいね、
はい、はいはい、わかりました、
ごめんなさい、その前
19時
からですね、はい、今私が言いました、ごめんなさいね、 J リーグラジオ実況中継は19時からです、
19時から、
はい、19時から、 京都さんが FC 対柏レイソルをお楽しみください。この後と
そこにスムーズ
に、ね、スムーズにいけるような内容にしたいんです、はい、
唐突にならない
ように。その前にサッカー以外の話題でお送りいただいている、はいはい、墨田先生、今週のカミソリ負け弁護士軍団の皆様、はい、こんばんは。
こんばんは。
2回目の投稿、久々に失礼します。千葉の産地かと申します。はい、今週はサッカー界だと伺っておりましたが、どうしてもお伝えしたく書かせていただきます。うん、それは先週ちょっとした不穏な雰囲気を切り裂いた2曲目のラセーヌの星です。はい、しかもフルコーラス。うん、長谷川先生はなぜこの曲を選ばれたのですか。56歳の私、小学生時代の帰り道、アニメのオープニング曲であるこの曲を身振りでアニメの動きを再現しながら友人と楽しく歌ったことを鮮明に思い出しました。うん、愛の手のフランス語の真似で爆笑したりして、主人公は女ネズミ小僧をよろしく、フランス革命前のパリ市民を助ける義賊、実は王妃マリー・アントワネットの妹だったという荒唐無稽な話で、少女の私は夢中でした。この年齢の、56歳でいらっしゃるんですけども、この年齢の私でも再放送での視聴だったのに、私の弟世代の先生がなぜご存知なのか、かなり気になりましたと。あと墨田先生、選曲のピチカート5のベイビーポータブルロック、この番組にかかるのが2回目だと思いますが、もっとかけてるような気がする。曲もエピソードも何度聞いても幸せな気持ちになります。オチも好きです。これも古典エピソードとして選曲も含め何度でもお願いします。あ、私ね、もうね、7年半もやってると、うん、繰り返し話してるヘビーローテーションの話あると思うんですけど若干自分でも気になって、これね、はい、番組で言うたことあると思うんですけどと、うん、断りを入れてるんですが、今後はもうその断りすら言わないようにします。
無用だと、
もう無用だと、そういうもんでしょう、長年やってると。はい、さらに大谷先生が映画のお話から好きなキャラクターとして挙げていた銀河英雄伝説のヤン・ウェンリー、はい、私は小説やアニメを極めておらず、新作された方のアニメと、
はい、ノイエテーゼですね。ニカ・ディ・ノイエテーゼっていう
あるんですか、
の、はい、合ってるかな、そういうアニメまたもう一度リメイクしてるんですよ。
で、宝塚歌劇団で上演されたものしか触れておりません。大谷先生から彼の名前が出てきたことに嬉しさが込み上げました。私も大ファンだからです。彼の凄さを伝えることに苦慮されていましたが、あの長く複雑なストーリー、膨大な数のキャラクターの中、説明するのは難しいと思われます。とはいえ、機会があれば大谷先生ヤン・ウェン・リー論、じっくりと伺いたいです。はい、この話から民主主義への迷いの話になったのはハマグリ顧問の醍醐味ですね。で、その後の長谷川先生のラセーヌの星だから、この番組聞くのをやめられないです。私の息子世代にあたる佐山さんのセンスあふれる選曲も毎回楽しみで、気になった曲は、検索をし、新たな知識を得られて生活の彩りです。長くないすみません。最後まで読んでいただきありがとうございます。皆様お体にお気をつけてお過ごしください。これからも放送楽しみにしていますと、丁寧なメールを千葉の産地家さんからいただきました。はい、56歳女性の方でいらっしゃるんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
この長文の中で、
はい、
まんべんなくね、うん、長谷川くん、そして私大谷くんと触れてくださってるんですけど、はいはい、うん、私に咲いてる行数が一番少なくてそこからね、その先週の話で、はい、産地家さんが感銘を受けた話は一体何なのかっていうのが推認できるという感じではあるんですけれども、ね、こうやって熱心に聞いてくださるのはありがたいですよね。今夜ねちょっとサッカー番組なんですけれどもこの後はもっぱらサッカーのことを取り上げるんですけれども、はいはいはい、またね来週以降もいろいろテーマと関係なかったとしても、うん、はい、いろいろお送りいただければなと思います。はいはい、
ちょっとラセーヌの星でも質問答えないとちょっと質問で終わりすぎてる。それはさすがに、
そうそうそうそう、質問あったな、はい、ありがとうありがとう、そういう指摘が欲しいね、ちゃんと、はい、何でやってみ
るか行こうとしたら、
行こうとしたら60分やから何分オンエアは60分やから、
はいはい、僕は感想いただいたあれですけど、だけですけど、そうですね、明らかに質問ですから、
ね、なぜこの曲を選ばれたのかっていうことと、うんうん、56歳の産地家さんでも再放送での視聴だったのに、うん、私の弟世代の先生がなぜご存知なのか、うん、
それはまさしくやっぱりこの方おっしゃってるように、うん、結局再放送してたっていうこと、
何度も再放送されたということですか。そうです
ね、小学校の頃に結構テレビ大阪で、はい、そのすごく朝投稿する前の時間帯とか夜の うん、ご飯時の時間帯に結構、うん、あのアニメの再放送やってて、その中にこれがあったような気がしますね。ほうほうほう。
で先週この、うん、ラセールの星、はい、選んだのは
たまたまですね、 YouTube でたまたま上がってきてて、うん、アニメの曲とかたまに聞くんで、それでなんかおすすめで上がったのか、うん、なんか思い出してやるのか、うんうん、結構この曲はあの菊池俊介さんっていう人が作曲なんですけど、はい、ドクタースランプあられちゃんと、はい、うん、オープニングとかも作曲してらっしゃる、はい、結構有名な、結構というかかなりあの、はいはい、本当に有名な方で、もう亡くなられたようなんですけども、うん、の作曲の曲で、非常にいい曲やな。
何言ってるか分からんけど、最初のフランス語のとこかっこいいよね。
そうなんですよ。で結果として前回話してたその民主主義とかとちょっと絡んでくるじゃないですか、はい、フランス革命、
まあ、フランス革命ですもんね、うん、まさに、
はい、計らずも良かったんですよ。
その僕ら先に曲をこう当て込んでいって、はい、何ブロック目は誰が、ね、はい、選んだ曲みたいなことを決めてるけども、そのブロックで何を喋ってる、はい、喋るか決めてないので
決めてないのに
着せずして
着せずして、そうなんですよ、
そのね、
うんうん、このラセールの星は、まあ、ね、剣で戦うっていう部分なんで、まあ、うん、あのね、ちょっとその戦い的なところはあるんだけども、うんうん、でもそれはまあ銃に向けての、うん、確か戦いなんで、そこがまあ、うん、
そっかそっか、
ちょうど、うんうん、合致してたという、
そのね、着せずしてその曲と話の内容が被る時もあれば、うん、この前ね一回佐山さんが珍しくそのこの全体の放送時間を誤って、うん、ね、時間が足りへんかった時やってるな、
あ、
うん、その、
はい、
もう
尺が足りないって、もう尺って言い出してるな、
ね、尺、大谷さん結構最近
尺泣いたオフに備えて
尺だなとか
大谷としてこう泣い
て切り込まない、
切り込まないとに備えて
何分番組なんだ、
90分、2時間半、2時間
半俺だからまた足んないかな、
ワイドでその、まあ、何分か足りひんって話になって、はい、その前にスクールウォーズの話が、はい、それ別にメインで話したわけじゃないけれども、はい、その話の中でスクールウォーズのイソップのエピソード、うん、あ、僕はそうや、病院の話したんや、あ、あの検査入院して、はい、で病院の話をしてるときに、はい、そのイソップ、あ、だからとしおちゃんと、うん、長谷川くんがハマグリボーイの時やったと思うんですけど、でその時に、はい、うん、その病院で、うん、その同じ病気の人を相部屋にせん方がいいみたいな、うん、いらんことを言う人がいたりとか、相部屋の時に、うん、で長いことその病院にいる、おなんかそういう、ね、いろんなことを知ってて、うん、もうその薬が出たら、うんうん、あんた先もうないなみたいなことを、そのイソップの時にいたんですよ、はいはい、スクールウォーズのイソップのエピソードでできた死神と呼ばれてるね、うん、じいさんがいてっていう話をした後に、うん、スクールウォーズの曲をかけたから、はい、聞いてる人のもしかした中にはね、うん、あ、これはもう最初からこの死神の話を、うん、イソップと死神のエピソードを俺が喋るためにその、うん、喋った後にそのスクールウォーズのテーマ曲、はい、何やったっけあれ、
うん、
ヒーローか、ヒーローをかけるっていうような段取りで、うん、それと僕ちょっと緻密に構成しすぎじゃないですか話をそんなこと一切しないんで、着せずしてハマることあると思うんですけども、今夜もそのね、妙と言いますか、うん、
はい
はい、選曲の妙を楽しんでいただければと思います、はい、ラジオネームベイヤン三世からいただきました、
はい、
墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の長谷川先生、大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
はじめまして、ベイヤン三世と申します。
ベイヤンではない、
ベイヤンではないのか、
ないですね、
うん、ハマグリ顧問の編をほぼ初回から聞いている40代中盤のハマグリスナーです。初めてお便りします、はい、元サイキッカーで音楽を聴くのも好きなの、音楽を聴くのも好きなので、はい、特に長谷川先生の選曲を楽しみにしております。
ありがとうございます。
先日のハイブリッドレインボーの選曲、
はい、
久しぶりにザ・ピローズ、
はい、
を聴くきっかけになってすごく懐かしくなりました、はい、ラジオにお便りするのは高校生の時に神戸キス FM で深夜にオンエアしていた山田マリアの番組以来27年ぶり2度目です山田マリアさんってもう27年前にそういう活動されてました、そういう年か、僕らそんな年変わらへんのか、だいぶ下のイメージがあるんやけどな、その時にサイン入りのステッカーをもらったけどまだ実家にあるかな、すいません、いろいろ脱線しましたが、今日は J リーグ中継のため時間変更短縮のためハマグリ顧問の編もサッカー番組になるということで、はい、オールドサッカーファンである私もお便りを送ってみることにしました、うん、ふわっとしたサッカーの話ですが、私も J リーグ開幕当時は中学生、うん、サッカー部だったので、はい、当時の熱狂をよく覚えていますし、うん、 グッズもならではのものが多かったように思います、うん、私もフラッグやチアホーンを持ってよく友達と万博や長居に見に行ったものです、うん、来週もガンバ戦を見に行く予定です。 お三方は当時や今も観戦に行くことはありますか、うん、当時や今お気に入りの選手や印象的なゴールシーン試合などありましたら教えてください。私は2002年の日韓ワールドカップの時に神戸でブラジルバーサスベルギーを観戦したことですかね。うわ、ワールドカップ見てんねや、うん、当時はご多分に漏れずベッカムヘアをしていました。客席に次戦で、次の試合で勝者と対戦するイングランドのベッカムがいて試合装置の上で写真を撮っていました。はあ、ベッカム、僕と大谷とかと同い年だ、同級生じゃない多分。そうじゃない、ベッカムって違うかな。ベッカムは1976年生まれちゃう。記憶で今喋ってますけど、どうですか瀬川さん。そうね、ベッカム。75年生まれ。
そうやね。
75年5月、1個上なんや。
違うね。はい、
そうか、僕らと同じ学年は中田秀俊とか、う
ん、僕は中田秀俊です。僕は中田秀俊
僕は中田秀俊ですって言って
る。違うですよ、中田秀俊と
中田秀俊は
世代ですよね。
ナイターオフをじゃなく全然メインでできるんで、
あの東京で意識としてはあの中田秀俊と同世代であるという意識をも強く持ってますね。だって、うん、そのドイツワールドカップで引退した時が、はい、ね、29歳で彼は引退しているはずで、
ドイツワールドカップ2006年、
そう、僕たちが司法試験に受かる直前に、
受かった年がドイツワールドカップ2006年やもんね、
うん、に
あのワールドカップはだから僕らが司法試験受かった年やけども、その合格発表、最後の最終合格の発表よりもっと前やわな。
そうそうそう、僕らの人生がまだ始まる前に同年代の
彼の人生はまだ始まっちゃい
ねえよ、あの一旦一区切りを終えて、うん、終わってはったっていうのも僕の中ですごい印象的で
、うん、ほんで今も旅を してるんです。
そうっすよ ね旅をして、あの僕ちょうど2ヶ月誕生日2ヶ月違いって何の関係があんねんって思うけど、
1977年
の早生まれで
1月22日生まれやろ、う
ん、大谷君もだから77年の早生まれで、はい、僕は76年の12月やから学年は一緒で、あの宮本恒康選手もそうでしょ、同じ学年でしょ。
宮本恒康選手は
ガンバ1977年2月
早生まれやから、
そうか、一緒か。
一緒 でも今あの人、うん、サッカー協会でめちゃ出世してるでしょ、
はいはい、この間会長になったんちゃう、
うん、会長なってんねや、
うん、第15代会長ですね、
サッカーファンの方がね、ちょっと間違って時間間違ってもう聞いてくださってて、はいはい、僕叩かれるかもしれないですけど、うん、宮本恒康って選手時代から、うん、キャプテンシーの高さを、うん、評価されてるじゃないですか、
はいはいはい、
キャプテンシーって何なのその宮本恒康で言うと何の大会やったかな、重要な大会で、
いやいやいや、アジアカップやね、
PK の時に、はいはいはいはい、その逆サイドのペナルティエリアで PK やりましょうって提案して、それが受け入れられて、
はい、そっから逆転勝ちするんですよ。
逆転勝ちして、
はい、
そのクレームやったら俺も言えんで。
いやいや、
荒れてたんちゃうの、その、
いや、むっちゃ荒れてて、
多分 俺でも言うで。それは
最初は2人ぐらい滑ってこけちゃって、
うんうん、そうだから、そうだったら俺あの反対側でやりましょうよって、そん
なん、
そんなんめっちゃ言うで俺。
いやいやいや、それを通すのは
クレーマーとまたキャプテンしちゃう。
クレーマー言うなよ俺もさっきクレームっていう言葉使ったけど、でもそれはそれなんかね、そこ、うん、あの時の宮本さんの判断がことさらに高く評価されてますけど、うんうん、宮本さんじゃないと言えないことなの。
いや、あれはでも、いや、だからでもそれを、うん、いや、でもと冷静にちゃんと、うん、きっと多分あの英語で言ったやろな、
うん、あ、でもな、その逆でやろうぐらいはだから、いろいろこのボディーランゲージで伝わんで、あっちあっち言うたらええんやからさ、うん、
でもこのみんなでこう、
それでも会長までのし上がったわけよ、あの時の判断が多分いまだに評価されて。
そうね、キャプテンシーというかリーダーシップというか、
キャプテンシー、
ウィキペディアでもそのリーダーシップは記載されてます。
そう、リーダーシップのエピソードとして、その
ピンチの時でも率先して味方選手を引っ張るリーダーシップ
それが分からんねん、すごい、そのプレーじゃないやん、なんか内面というかさ、 確かにそれはないかもしれない。俺そのチャンスの時でも僕中学までサッカーやってたんですけど、うんうん、そのソワ君っていうね、うん、エースストライカーがいて、はい、ソワ君がシュート決めて、はい、点入れたんですよ、うん、点入れてこの、あの真ん中まで戻ってきて、はい、ま、真ん中って何て言うんだっけ、
センターサークル、
センターサークル、はい、サッカーやってたのに何て言うんだっけ、戻ってきた時に、うん、お前天狗なんなよっつってでそれで試合中に小競り合いが起こったんです
仲間で、まあ、逆キャプテン
シー、逆キャプテンシー、
アンチキャプテンシー、
アンチキャプテンシーですけど、俺それ言えると思うね、ペナルティエリアの件は。うん、言えるな、自信あるな、
うん、やっぱりユースの頃からキャプテンを、ね、ね、務め上げてきたというね。
キャプテンシーが高く評価されるやんか、うん、そのプレーそのものよりも、こんなん言うとすごい失礼なこと言ってるかもしれないけど、ただ会長ってすごいな、うん、先輩いっぱいいるやんか、
う
ん、
もうそうよ、
ごぼう抜きなわけやろ、
ごぼう抜きやよね、僕らの年で。
だから僕らが
サッカー協会の会長になったわけだから、
そのあ、まあ、そっか、だから地方やったら僕らぐらいの木でも会長とかなってるのか、弁護士会の、まあまあね、それはね、ただだから大都市で大阪とか、はい、東京とかで弁護士会の会長とかやる都市じゃないやんか、うん、そういうもんやろ言うたら、うん、ねえ、キャプテンシー、
キャプテンシー、うん、そう、はい、
これ昔から唱えてるんですよ、この宮本のキャプテンシーっていう、
ね、
でこんだけキャプテンシーって言われたら、もうキャプテンシー高い人として他の人も接するやんか、うん、この人はキャプテンシー高いんやっていう前提で、うん、
代名詞みたいな、
代名詞やから、うん、いいよね、そういうイメージがもう出来上がってたら。
野球でいうと誰なんですかね、キャプテンシ
ー、キャプテンシー、
キャプテンシーは誰やろう、野球で
難しいですね、
だから出てこないっていうことはあれじゃない。ほんで野球のキャプテンって結構すぐ変わらへん、そのチームによって、
まあね、年度ごとにね
結構変わるでしょ。でも宮本はずっとキャプテンでしょ、キャプテンシー、う
ん、キャプテンやね、
キャプテンシー。でこの嫌で、俺でこの4月からな、 PTA 会長、その娘の小学校でやるけど、はい、その父兄に宮本いたら嫌やもん明らかにキャプテンシー高いわけやんか、
そうやな、
明らかにキャプテンシー高いのに、アンチキャプテンシーの僕がなんかやってたらな、うん、うわ絶対この人の方がほんまはキャプテンシー高いのにってなるやんか、キャプテンシーってなんやねんって、
う
ん、
難しいです、
ね、それはなかなか僕ら団体スポーツやってない人にとってわからないものが、
あとあの鳥谷さんはキャプテンシーっていう本を出しておられます角川新書
でもそれはあの自分で言っちゃってるやんか、キャプテンシーって、うん、人から言われんな、宮本さんみたいに、うん、宮本は鼻で笑ってんねん、この鳥谷の本を、
まあ、その
ケって言ってる、
その後長谷部はまあだいぶこのサッカー界でキャプテンシーと、
でも、
う
ん、長谷部も、でも
そういうイメージ
やな、だからそのサッカーのキャプテンやる人は吉田麻也さんも含めキャプテンシー高いイメージあるやんか、うん、
はい、
なんなんやろな、
うーん、
キャプテンシーで、ディフェンスの人がやりがちじゃない。
そうやね、それ今までなかなかフォワードでキャプテンシーを発揮した人ってなかなか、
やっぱフォワードは、はい、やっぱその性格的にキャプテンシーがないじゃない、やっぱりテントロテントロみたいな、わががわがが
や、それのやっぱね、この間話したブルーロックでも出てきますが、やっぱストライカーはエゴイストじゃないとダメだから、
うんうん、あ、そっかそっか、
そこはやっぱりキャプテンシーは
ないにや、
ない
キャプテンシーが欠如してるんや、
必要とされない、
されてない、
はい、
まだこのキャプテンシーがわからんままですけれども
うろうろしましたね、キャプテンシー界隈を、
キャプテンシー
界隈をえれうろうろしました、
キャプテンシーがだ わからんな、いくつになってもな、キャプテンシーだから年齢関係ないことやな、だから宮本さんが若くして、うん、まだ50になる前にキャプテンじゃないわ、もうサッカー協会の会長になるってことは、
うん、
そうやっか、俺は年配のおっちゃん見ててもキャプテンシーない人がほとんどやんか、
うん、
このおっさんキャプテンもうこれがだから全てをこう物差しをキャプテンシーあるかないかで
ちなみにサンガの今シーズンのキャプテンは川崎颯太選手、はい、
川崎颯太選手、
はい、らしいですよ、
がきっとキャプテンシー高いんですよ、
はい、そうですよ
きっとね、はい、次のメールを読みましょうか、
はい、
リットのまこやんさんからいただきました、はい、滋賀県男性50代の方です。墨田先生、長谷川先生、大谷先生、佐山ディレクター、いつも楽しい放送ありがとうございます。今回はサッカー番組のようですが、
はい、
サッカー番組ちょっとなってるんじゃないですか、ね、今キャプテンシーに関して話してますんで、はい、私はあまり詳しくありませんが、一つ思い出したのは、学生時代に友達の家に行った時、うん、彼のお父さんから、うん、これ見てくれると新聞を渡されると、うん、ハットトリックを決める鎌本という記事と写真、うん、
はい、
私がポカーンとしているとお父さんがその横に飛んで写ってる ハットトリック決められたキーパー、学生時代にわしやねんとおっしゃいました。先生方はこのような人に自慢できるお話ありますか、ということで、リクエスト曲は沖田博之の燃えてヒーローをお願いします。メール、リットのマクヤンからいただいたんですが、ありますか、
そんな、その有名人と対戦というか
対戦したとかあります？
ないな、なかなか。それは
そうね、
あの、私サッカー関係で言うとね、
はいはい、
あの、あれ何年前かな、もうずいぶん前、20年以上前かな、うんうん、ラモス・ルイさんが京都サンガ FC にいた頃ですよ、
はい、
その頃は京都サンガ FC じゃなくてパープルサンガ、
ね、
あるいは志向クラブ、志向クラブまで遡らへんか。その京都いらっしゃった時、
はい、あったね、
あったでしょ、はい、あの時ね、多分ホテルオークラに住ん、が宿やったのかな、
うん、
住んでらっしゃったのかな、はい、で結構この2畳の河原町二条のコンビニでいろいろなんか雑誌を立ち読みしてるっていう話を聞いたんですよ。でも僕は あえて言わないですけど、雑誌の内容まではね、
はい
はい、ある雑誌を読んでたっていう話を僕は知り合いから聞いて、
はい、
その話を、うん、四条河原町の、うん、こう地下降りていくマクドナルドあるでしょ、
はい、
あそこでまだ司法試験受かる前は俺、あの友達の中庭くんってやつと、
はい、
マクドナルドの、うん、こうレジのとこ並んでて、
はい、
僕の右側に中庭くんがいて、
うんうん、
で中庭くんにね、
はい、
中庭くんこないだな、うんうん、あのラモス見たで、
うん、
あそこ あのさっき言ったねコンビニで
河原町人
じゃないね、まあ、ある雑誌を立ち読みしてたらしいんでみたいなこと言ってたら、うん、もうゲラなんですよ中庭くん、何言うても笑ってくれるゲラなんですけど、中庭くんが全く反応しないんですよ。うん、どの愛したんとかこう、
うん、
なんか僕目線でね、
うん、
後ろ後ろみたいな、
うん、
隅田後ろみたいな、志村後ろじゃなくて、
志村後ろじゃなくて、
隅田後ろって言うから、はい、僕の左側をパッて見たら、うん、ラモス類が並んでたんですよ。マクドナルドレジに。
ほんまですか。
ほんまです、それは。はい、というわけで曲いきましょうか、
はい、
リクエスト曲は沖田博之の燃えてヒーローやったんですが、沖田博之の燃えてヒーローがなかったので、
はい、
竹本孝之さんの燃えてヒーロー。先ほどの米安三世のメールで、
はい、
そのサッカーの観戦に関して聞かれてたのに、
はい、
大谷さんがその、
はい、ごめんなさい、
あの中田秀俊の話になって、はい、同世代論になって、
ごめんなさい、
う
ん、
はい、そこからそうですよね、キャプテンシー論になって、は
い、ごめんなさいごめんなさい、
なんかサッカーの試合で、
う
ん、
僕ね、うん、ちょっと
あります、思い出しました、
ちょうどだから、うん、J リーグが始まった
1993年や
頃
に
ですね、
うん、
僕そのサッカー観戦が理由で、
はい、
職務質問を受けるという人生でたった1回職務質問を受けるという被害に遭ったことがありまして、
被害ですか。まあそうやな、職務質問の要件を満たしてなかったということですか。
いやいや、あのね、そのもう試合覚えてますけど、神戸ユニバーで、
はい、
あの、だからワールドカップ予選の、うん、だからドーハに行く前の予選で日本対対戦で、あの三浦和がゴールを決めて1対0で勝った試合を僕見に行ってたんですよ、
はい、
でなんですけど、その応援のために、うん、日本国旗を買って、
はい、
振ってたんですよね、
はいはい、
スタンドで応援してたんですけど、うんうんうん、それで帰り、うん、電車で帰ってきて、
はい、
最寄りの駅から家まで帰る途中に、
うん
うん、はい、その日本国旗を持って僕は自転車を乗ってたら、
うん、
あのすごい勢いでパトカーが追いかけてきまして、うん、君なんやっていう話になって、
でも若いわけでしょ、当時まだ高校生でしょ。
いや、そうですそうですそうです、
うん、
でなんやってなって、あの今日ワールドカップがあってって言って、あの返してもらいましたけど。
なんて思ったのかな。
いや、相当なんかこのなんですかね、
えらい年の若い人ナショナリストやみたいな、
そうと思われたんですかね。
思われたと、愛国者やと。
はいはいはい、
その試合は勝った、
勝った 1-0 で、
勝って1-0で
勝ったのを覚えてますね、はい、
長谷川さんはサッカーはあんまり見に行かないんですか。
見に行ったことないんですね。
見に行ったことないですか。
いや、本当正直ないですね。
J リーグも
ないですね。
あ、そうですか。僕でも J リーグは随分行ってないな。もう
行きました、20
代の時から行ってない、だから20年ぐらい行ってないわ。うん、ただあの、うん、チャンピオンズリーグの準決勝、うん、スペイン旅行行った時に10年ぐらい11年ぐらい前行った、
お
あのカンプノ、うん、
カンプノに
カンプノ
バルセロナです、ね、
だから9万人入るんですよ、
はい、
バルセロナか。
カンプノはバルセロナです。
あれでも、あ、じゃあバルセロナとあれかな、あのバイエルミュンヘンやったんかな、 これレアルマドリードとやってたような気がするんだけど、
レアルマドリードであれば違う
カンプノでやらへん
のはずですね。そうか、その準決勝であれば。あ、
でも準決勝、
決勝戦は毎年もう場所が決まってるのでそこでやりますけど。そうか、
でもカンプノで見ましたよ、はい、その時に。
であればバルセロナですね。
収容人数9万9千、もう10万人近いです。
10万人近くて、でそういうね、ヨーロッパのそういうサッカーのサポーターだかフーリガンがいるとか言うじゃないですか、でバイエルンミュンヘン の, そのサポーター荒っぽいみたいな話を聞いてたんで、僕はどっちかのチームのそのなんていうんですか、あ、ユニフォーム、はい、あるいはそのユニフォームっぽいのを着てると、うん、何かそういう攻撃の対象になったら嫌やなとか思って、はい、その価値中立的な、はい、どう考えても両チームと関係ない T シャツを着ていこうと思って、はい、レーザーラモン RG さんの、うん、あるある早く言いたいって書いてあるT シャツを着て見に行った記憶がありますね。
中立すぎるね。
中立すぎて勘違いされへんやろと。
両チームの着るとかじゃなくて、
両チームの着るとかじゃなくて、うん、あるある早く言いたいっていう、
なんやこいつ、
なんやこいつっていうその思い出で、あんまりね、だからその試合結果とか覚えてないんですよ。僕だからね、そういう9万人いたら、うん、帰りの電車とかが心配になって、
いやいやいや、そうですよね、う
ん、でスペインやから、うん、でその妻はもう最後まで見たい言うてんのに、はい、あかんって9万人やで、
電車ですか、
地下鉄かなんか行ったんちゃうかな、
阪神電車みたいなあるんやん、
そうそうそう、
甲子園でいう、うん、
甲子園で9回裏まで見たらそのいっぱいになるみたいな、そう甲子園のイメージがあったから、ちょっと早めに行ってもったいなかったなって。
でもと一応僕もそのつながりでお話しさせていただくならば、はい、僕もその、サッカー割と好きなので、ヨーロッパ旅行した時に、はい、ローマに行って、ローマ対 AC ミランという試合を見に行った記憶はあるんですけど、はいはい、その試合はやっぱり時間が押しまして、うんうん、帰る方法がなくなりまして、僕めっちゃ困った記憶がありますね。帰れなかった、そのローマでそのスタジオから、
うん、それ
スタジオオリンピコっていうところから、うん、いや自分の泊まってるところは帰れなくて、なんかまあ一人で僕は行ってたから、うん、なんか
一人でヨーロッパ行ってた、
行ってましたね。
いつ、
その司法試験向かってから、収集行くまでの間、
なんか解放感なんだそんな、やっぱりそれまでな、大谷君は長いこと時間かかってるから、はいはい、そう、ワールドカップっていうと、うん、1998年のフランスワールドカップの年に受け始めて、はいはい、2002年の日韓ワールドカップを経て、はい、2006年のドイツワールドカップの年に受かってるんですよ、うん、これだから3回ワールドカップを経験してるわけで、
はいはい、3回のワールドカップの間受かってないの、
受かってないね。で3回というとワールドカップって4年に1回やから12年と思われがちやけど、これ上刻んというか何算っていうか、この3回は実は89年なんですよ。
そうそうそうそうそう、
はい、最初からカウントしたらね、
はいはいはい、うん、
ワールドカップ算、
ワールドカップ算で言うとそう、この人はワールドカップのあるフランスワールドカップの年に受け始めて、日韓ワールドカップを経てドイツワールドカップで受かりましたって言ったら、うん、12年かかったっていう人多いと思うんですけど、
違う、ね、それ間違いない、
ね、間違い、
3-1は選択、
で8でもないんですよ、初年度をちゃんとカウントして、
あ、そうか、そうか、
9なんですよ、
あ、そうか、難しいな、
難しいですこれ、はい、
そうですね、全く正しい、
はい、で私もよくこのラジオで話す、はい、そのた、あ、またよくこのラジオで話すって言わんでええっていう宣言をしたところなんですけども、はい、その2002年にだから棚橋が、うんうん、もうデビューしてまだ2年半なのに、新日本プロレスが久しぶりにゴールデンタイムテレビ朝日で放映された時に、もうセミファイナルで佐々木健介と組んでスタイナーブラザーズと対戦して、何回もこのね、投げっぱなしジャーマンで投げ飛ばされて、それでも立ち上がっていく棚橋を見て、よし俺司法試験頑張ろうっていうエピソードを言うんですけど、それはあくまで2002年の話なんですよ。私が受かった2006年なんですよ。そのよし頑張ろうっていうのはそこまでも持たなかった、正直。その投げっぱなしジャーマンで投げられる棚橋だけで4年は持たへんから、うんうん、
やっぱりね、
そうそう、ちょっと脚色してるわけですよそこはラジオネーム夫人と一般さん、愛知県、はい、最近よくメール送ってくださいますけども、ね、サッカー部出身にもかかわらず、はい、インステップキックが苦手だった墨田先生と、うん、雪平梨沙ファンの大谷先生、
お、はい、
ブラビアの人ですか、
はい、よく
1回ぐらいしか言うてへんよね、
はいはいはい、
アメリカンダイナーの義兄こと、うん、 長谷川先生こんばんは。
こんばんは、
今週はサッカーがテーマとのことなので墨田先生のサッカー部時代のお話を聞きたいです、うん、遠心力シュートで大活躍した同級生の町原さんや顧問の戸間田先生のエピソードが好きです、うん、もうエピソード指定してもらってますよ、ね、おなじみの
これ聞きたいっていう
また今年は J リーグ30周年とのことですが、だから30周年じゃないですよね、1993年からやから32年、うんですかね、うんうん、J リーグができた当初の試合では日産と京都の両チームを応援する謎のコールが見られたそうです。これもちょっと若干違いますね。
あ、そうなんですか。
私は特に応援しているチームはないので今でもそういう応援をすればいいのになと、両チームを応援すると。弁護士軍団両先生のサッカーエピソードも楽しみにしています。ハマグリハマグリということで、うん、そのこのね、J リーグができた当初の試合では日産と京都両チームを応援する謎のコールが見られたそうっておっしゃってるんですけど、うん、これは違って J リーグができる前、うん、まあ、だから日産自動車の頃ですよ。木村和志選手とか、その後も日産あの J リーグ始まっても、はい、あのね、フリーキックの名手、うん、
はい、
ね、あの全日本でも10番背負ってらっしゃいましたよね、木村和志さんは、
う
ん、
確か
10番だと思いますよ。
北朝鮮戦での伝説のフリーキック
とフリーキック
あったっていうね。
その前の日本リーグ時代、日産となんかね、京都あれ何だったのかな、日産と京都選抜みたいなね、それこそ志向クラブが今夜これから試合をする、うん、京都サンガ FC の前身ですよ。志向クラブっていうサッカークラブがあって、そのチームを主体とする京都選抜対日産とかいうな、うん、なんかそういう親善試合的なものが西京国のグラウンドであって、うん、僕中学の時サッカー部やったから、その頃は本当にサッカーの試合とかカンコドリ泣いてるから、うん、もう駆り出されるんですよ、それで、うん、あのその市内の中学生はサッカー部の、でそれでよく見に行ってて、はい、でその時にそのなぜか両チームを応援するコールが日産京都、日産京都っていうねコールが起こって、
はいはい、
それを
だから日産京都の自動車販売みたいな聞こえます、ね、
思いますよね、京都販売所
京都販売
でそのね、そういう試合見に行ってた頃が僕中学でサッカーしてて、
うん、
でその時の顧問が戸間田先生っていうね、
はいはいはい、
戸間先って呼んでたんですけど、はい、戸間先面白かったないです、もう戸間先はあのほんまに温厚な先生なんですよ、
はい、
温厚で、はい、何しても、
ね、
何しても怒んないですよ、
はい、エピソード入っていきます
。何しても怒らなくて、はい、その練習終わった後、うん、最後戸間田先生が話して去っていく時に、うん、その戸間田先生の後頭部にフリーキックの要領でボール当てるみたいな、いつもやってたんですよ。で誰かがほんま木村和志張りのこのフリーキックカーブをかけてでそれで後頭部当てた時もお前らやめろやぐらいやのに、ぐらいなのに、一回激高したんが、私の友達のこのラジオにも一回出てくれた、黒本くんっていう、同じサッカー部やったんですけど、そいつが普通に、エンジン群で喋ってる時に、別にそれはサッカーの話からも逸脱してて、別にだからその関係ない話をしたから怒ってるわけじゃないですか。みんな関係ない話をして。
それはようあることで。
そういう時に、リラックスする、リラックスタイムの時に、その黒本が、福島海、当時いたでしょ、学生横綱出身の、でだからその福島海が前の晩ニュース23、うん、筑紫哲也さんの番組を見てたら、うん、スポーツコーナーで福島海が特集されてて、
はい、
福島海は毎日2リットル牛乳を飲んで体を大きくしたらしい、
う
ん、で中学生で黒本背が低かったから、うん、僕も毎日2リットル牛乳飲もうと思ってんねんと、
うんう
ん、言ったら、うん、トマセンが、うん、お前それ福島海に直接聞いたんかいやいや福島海いやテレビで言うてたんや、うん、それも一時情報言うてもええやんか、うん、
まあまあね、
うん、伝聞って言うてもテレビで福島海が聞かれて多分言
う
てたと思うね、
うん、
福島海のお母さんとかが、うん、例えばあの子は毎日2リットル飲んでたんですよって、うん、でも言うてたとしてもきっとほんまやんか、
うんうんうん、あんまりそこの伝聞性はね、うん、あんま問題、
そうか、筑紫哲也が言ってたんかな、福島海はねみたいなそこでその伝聞を起こって、
うん、
お前福島海に直接聞いたんか言えないですよお前は何にしても怒らない先生ですよ、その戸間田先生のエピソードと同級生の町原くんの遠心力シュートっていうのは
全部行くんだ
町原くんはそのさっき言ってた曽和くん、曽和くんというのは先週あのお話しした、はい、あれですね、寸大に夏季講習中学の時行った時に会員証で、
はい、
写真貼った後にあの注意書きで脱帽することって書いてあるの気づいて、
帽子らねえやと、
まあ、帽子らねえ、でもね、そのスピード写真で帽子付きで写真撮ってて、
うん、
帽子の部分、このデコのこの眉毛の上の部分を切ってちょっとハサミで切って会員証に写真貼って提出した曽我くんとツートップやったのが町原くん、で町原くんっていう男は遠心力シュートっていうの、僕らの、ね、世代さっきあのキャプテン翼の曲が来ましたけれども、小学校の頃キャプテン翼とか見て、いろんなね、ヒューガ小次郎の何シュートでしたっけ、あれ
タイガーシュート
かな、タイガーショットか、
ショットかな、
だからそういう、ほんであのーね、大空翼のこのドライブシュートとかね、はいはい、そういうのが流行ってたから、だからそれよりもすごいシュートないかっていうことで、町原が開発したのが遠心力シュートっていう、そのねこうくるくるね、回り出すんですよ、このあの相手のこのゴール前でくるくるくるくるって、自分はボール持ってない時ですよ、でそう誰かが味方がセンタリングを上げてこうくるくるくるくるってでくるくる回転してる町原がその遠心力を生かしてシュートするっていう、これは遠心力シュートっていうんですけど、
まあ、侍ジャイアンツみたいな感じだよね。
でもこれがね2回ぐらいゴール決めたんですよ遠心力シュート、
おーすごいね、
はい、
漫画ですね、
漫画ですよ、あ、漫画といえばこんなメールもいただいております。梅田の寅さん、大阪府男性40代からいただきました。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、そしてカミソリ負け弁護士軍団の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
新年度もこの番組を聞くことができて嬉しい限りです。さて今日のメッセージテーマがサッカーと伺いましたが、私は小学生の時、かなりの肥満児でして、冬場は必ず体育の授業は校内マラソン大会に向けた長距離走かサッカーかと決まってましたが、太って動けない人間はキーパーをすると、誰が言うわけでもなくすでに決まっているのか、体育の先生からも何の選択肢も与えられず、その任務を任されずっと寒空の下ゴール前で立っているのが悲しくて、サッカーの時間が近づくと憂鬱になりました。しかしコロコロコミックスで連載しアニメ化もされた頑張れキッカーズで、ありましたね、頑張れキッカーズ、
ありました。
私と同じおデブキャラの太一くんが、いつも補欠で腐っていたのに熱い主人公に感化され、ドンクサイが体を張った守備やロングスローやロングシュートを習得し、レギュラーのキーパーになっていく姿と自分を同化して、私も絶対にシュートを入れられないキーパーになろうと、休み時間に自主的に練習するようになりました。そんなこともあってサッカー中継を見るときはゴールキーパーに注目する今日この頃です。先生方はサッカーをご覧になられるとき注目するポジションはございますか？リクエスト曲は西村智美さんのアニメオープニング曲、君は流れ星をお願いしますということで、頑張れキッカーズあったなぐらいのもんで、
そうですか、
私はそんな具体的な内容を思い出せないんですけど、
僕はアニソンオタクなとこあるので曲は覚えてますんで、あ
の内容覚えてない、
アニメ内容覚えてない、アニメの内容は僕あんまり覚えられないですと、
これあの主役の声優さんがユウさんなんですね、
ユウさん、フェアチャイルド、
フェアチャイルド
ダウンタウンとっつええ感じの、
そうですよ、はい、
でもそれ何年のアニメ、
アニメは1986の10月15日、
それの声優をユウさんがやってらっしゃった、
ね、
でも僕はユウさんを認識したのはダウンタウンのヤンタン、
ね、
MBS の、はい、だからあれって1988年ぐらいじゃない、
多分88年80
それよりも前に、
ね、やってはったんです
ね、頑張りキッカーズで声優をしていたと、
そうみたいですよ。
サッカーを見るとき注目するポジションありますか？
まあポジションと言われるとあれ違いますけど、僕はもう今は完全に三笘選手を見てますね。
ああ三笘、
はい、
もうその個人を俗人的に見てるんや。
僕はあのサッカーを見るとしたら、まあ誰かを見てますよね。
誰かを見てる、
はい、三笘
か、長谷川君はサッカーを見ないから誰も見てないっていう
誰も見てないわけじゃないですけど、たまには見ますよ、
在阪のラジオ聞いて
あラジオでサッカーをはい、
ポジションを注視するっていうのあるかな、どうやろう、サッカー、僕はでもね、あのよくほんまにサッカー中継で昔からも気になってたのが、そのボールを持ってない時の動きが
いい、オフザボールね、
フレーズ、
はいはい、
だからそれが気になってたけど、あの大人なんて分かるようになりましたね、ほんまに。
そうですか、分かる
分かる分かる、
でもキャプテンシーは分からない、
キャプテンシーは分からない
まだ分からない。
であのね、やっぱりね、ラジオのパーソナリティはキャプテンシーない人間のラジオの方が面白いわ、はい、キャプテンシーある人間のラジオは面白くないと思う。
例えば
ABC ラジオの浦川さんとかキャプテンシーないやんか、キャプテンシーない人の方が絶対面白いね。こんちゃんだってないやろ、キャプテンシーあるないかって言ったらないやろ、キャプテンシーは 多分その PK の時に
だいぶ狭い
在阪で喋ってますけど、ゴンちゃんが例えばその、はい、ね、うんうん、グランドのピッチが荒れてたとして、はいはい、言うたとしても、うん、多分反対側ではこんなあかんでー言うても逆になんか退場させられそうなイメージやんコンちゃんはそのまま
そうなると思うわ、う
ん、ホエルコンちゃん
でホエルコンちゃんでホエルコンちゃんそのまま退場みたいな。だからキャプテンシーでもキャプテンシーないぐらいの方が、
うんうん、なるほどね、うん、
だから説得力あるからこそキャプテンシーもあるわけでしょ、うんうん、説得力ある言説なんてラジオで聞きがないと思うんですよ。あ、なんか偏った、ね、何言うとんねんっていうへりくつの方が多分ラジオ向きやと思うし、キャプテンシーない方がいいと思いますただほんまにこういうラジオで例えば3人で喋ってる時は、うん、ボール持ってない時の動きが大事なんですよ、うん、
あ、なるほど、うん、
長谷川君が喋ってる時にどういう動きを大谷がする か、うん、私がするかとかね、うんそういうところが大人だったらその日常生活で分かりますよ、あのボール持ってない時の動きがいい人とかっているやんか、
いますよね、
うん、はい、飲み会とかでもボール持ってへん時の動きが、はいうん、でもそれはあれですよ、そのなんかお酒が入ったらすぐこうお酒を継ぐ人がボール持ってへん時の動きがいいとは僕は思わないな
難しいない
やいや
それはちゃうねんっていう、
分からんでもないそれは、
うん、もうねすぐ空いたら進めてくるやつとかおるやんか
あれボール持ってへん時の動きがええつもりでおんねん
そやねん、うん、
それはちゃうねん、
みんながみんな飲みたいわけちゃうねんっていう話だな。
なるほど、
うん、開けて置いときたい俺もおんねんみたいな、
うん、そうやね
思うね
ん一旦休む時もあるわけやから、う
んなんかそれ
ほんでね、サッカーにおいてボール持ってへん時の動きがいい選手が必ずしも日常生活においてボール持ってへん時の動きがいいわけでもないんですよ。
あ、
そういうもんやと思うで、
ちょっと表裏一体というか裏表になってるかもしれない
です、ね、サッカーの時はボール持ってへん時の動きがいいのに、日常生活でなんか、
う
ん、
やたらボール執着する
今お前の時ちゃうで、お前がボール持つ時ちゃうでみたいなね、っていうのあるんじゃないですか。
あるんじゃないですか。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。